Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。先週は大谷記念美術館にお邪魔をしまして、四ツ谷指紋人形展というのを拝見しました。でその前の週は北山公園から剣谷に登って黒川古文化研究所まで行ってきましたね。丸山応挙の門人たちという秋の展覧を見てまいりました。実は宿川を登ったり下ったりというふうなことを今までしてきたわけです。今回もまた宿川です。阪神電車の古蓮駅すぐ北側にある辰馬高校資料館、まさに宿川のに沿ったところですね。山から海まで美術館、資料館、博物館などが並んでいる、続いている宿川堤ということになると思うんですけれど、30年ほど前に西宮の文化、協会、芸術文化協会の事務局長をしていらっしゃった、建築家の上村はじめさんという方が宿川文化ゾーンという構想を提案されていたことを思い出します。郷土資料館がありますし、貝類館がありますし、北へ登ると、北山緑化植物園などもありますから、それに加えて黒川古文化研究所、それから、今日お邪魔をしている辰馬高校資料館、それからちょっと西へ行きますと大谷美術館というふうに、この宿川堤に沿って北から南へずっと文化施設が並んでいると、まあ、そういうのを指して文化ゾーンとおっしゃったんだと思うんですけれど、まさに、西宮っていうところはそういう文化施設の多いところだということを如実に物語っていると思うんですけれど、まさに文化ゾーンと呼ぶにふさわしい地域だと思いながらやってまいりました。さてここ辰馬高校資料館では貴重な文化財をたくさん収蔵されているんですけれど、それをまあ一般の方々に公開するということで年に3回、春と夏と秋と3回にわたって展覧をしていらっしゃいます。で今開催中の秋の展覧、これはまあ、銅鐸なんですけれど、その展覧を拝見しようと思ってやってまいりました。こちらには学芸員青木さんがいらっしゃいます。青木さんのお話を聞きながら拝見していきたいと思います。青木さん、こんにちは。
こんにちは。
またやってまいりました。年に3回寄せていただいているように思いますが、はい、春には、美術品絵画の展覧会ですね。
そうですね、桜の季節に合わせて富岡鉄斎の展示を。
富岡鉄斎の、これがまたこちらにはたくさんあっていいのがいっぱいあるということで、ぜひ皆さんにという市民の方に見てもらっていらっしゃる。夏は何をしていらっしゃるんですかね。
夏休みが会期の大半を占めますので、はい、小中学生向けの少し高校資料を噛み砕いたテーマで展示をしています
。なるほど、なるほど。やっぱりその時も銅鐸が中心になりますか。
夏ちょっと浜風の関係で 展示資料 の, その状況状態にはあまり良くないの で,
そうなん
で塩気を含んだ空気が入ってきますの で,
そうですか。
ちょっと土器や土偶といった土製品や瓦が中心になります、
うん、あそういうことなんですね、はい。海岸から相当離れてると思いますけどやっぱり潮風で影響あるんですね。
そうですね。
しかもこういう鉄筋の建物の中でショーケースに入っててもやっぱり影響があるということなんですな。そういう繊細なものを拝見できるわけですけど、今回の展覧は、まあ、秋の展覧ということになるわけで、これはもう埋蔵文化財というかそういったものになるわけですね。
そうですね。夏とはまた違って、
違って、
はい、考古の考古学の資料の中でも有品を出すということ
で優れたものをお見せいただくというか、はい、まあ、今回もう銅鐸ということではっきりさせていただいているわけですけれど、はい、展示室に入れていただいて、それじゃあ銅鐸の数々を拝見することになる、まあ、今回特別にテーマを決めてらっしゃるんですね。どんなテーマでやってらっしゃるんでしたかしら。
そうですね、こちらの博物館特に銅鐸のコレクションで有名ですけれども、
はい、
その中でもちょうど、銅鐸の中で割、
はい、
桜ヶ丘隣の
丘、
はい、神戸市、
神戸市はどの辺になりますか。
東灘にある場所なんですけれども、
ああそうなんです。岡本住吉あの辺り。
そうです、はい、
はあはあ、そこから
14点、
は
い、の銅鐸が一度に出てきた、
まとまって出た、
はい、
あ
それがちょうど50年前、
1964年、はあ、
ですからちょうど50周年ということなので、
なるほど、
桜ヶ丘銅鐸、まあレプリカ同じ型で作った同伴品含めて関連の資料をたくさん並べているということ
になります。そうですか。その桜ヶ丘に銅鐸があるということは、ま、分かっててやったわけじゃないんでしょう。
いい、完全な工事、
工事のため、
はい、の関係で突然見つかったという。
マンションにしろビルにしろ学校にしろ何か大きな建物を建てようときというのは必ずその場所に、埋蔵文化財がないかどうかということを必ず調べることになっております。でそれをやろうとしたときに出てきたという。
そうですね。
うわ、それでもまあ良かったというべきなのか、あるいはそのまま寝かしてあった方が良かったと思うのは、それはいろいろ意見があるところでしょうけれど、たまたまそんなにたくさんのものがまとまって発掘されたわけですか。
そうですね、
はあ、そうですか。その時の銅鐸が、まあ、こちらに収蔵されていて、時として拝見できるということなんですね。
まあ、銅鐸その14点そのものは神戸市、
あ神戸市に置いてらっしゃる。そうですか、そうです。じゃあこちらでその桜ヶ丘の50周年と関係があるのはどういうお話になるんですか。
もちろんそのこちらの創設者の辰馬悦三が銅鐸のコレクターであるということ、
はい、
ですから桜ヶ丘の発見によって、
はい、
その桜ヶ丘銅鐸と同じ型で作っていた銅鐸が実は辰馬悦三が持っていた、
は
あ
は
あ、もしくは桜ヶ丘の銅鐸と同じような特徴、うん、ちょっと異なる特徴というふうに参考になる銅鐸が辰馬悦三の元にあったということ。
なるほど。
それがまあ理由が2つありまして、それが1つ大きな1つ、
ね、はい、
でもう1つは、
はい、
コレクターであると同時に考古学、大学から考古学を学んでおりましたので、
江津さんという方は辰馬本家の
蔵元であり考古学者であるという、
いやそうだ、
その関係で、うん、桜岡銅鐸の出土以降ですね、
はい、
報告書に関する調査委員会
を
立ち上げたんですが、そちらの委員長に就任していたので、
あそうですか、はい、ただ考古学が好きで勉強してただけじゃなくて大変偉い人やったんですな。
そうですね、まあ、桜ヶ丘の発見から報告にいた、
はい、
に向けての過程の中で非常に大きな役割を果たしておりますので。
そうなんですか。そういう関係があって、今回まあ50周年の記念にこちらで銅鐸の展覧会やるので、はい、展示室に入れていただきました。一番最初、手前のところにかわいい銅鐸が一つ、それからまああとはずっと、大きな銅鐸が並んでるんで、大体銅鐸っていうのは この背丈にしますと3、40センチぐらい。
そうですね、一番多いものは40センチ前後のものが多いです。小さいものは20センチぐらいから、新しい時代になってくると大きくなって1メーターを超えるものも出てきます。
出てくる。ああ、そうですか。皆さんも銅鐸ってどんなものかご存知だと思いますが、私の目の前にありますのは、全部銅で作られた、ものでして、高さが先ほど言いましたように立ててありますので、3、40センチ、それから縁になんか縁のようなものがついていて、これがぐーっと上がっていくと上の方で握れるようになっているって言いますか、手提げのようになっている。そして、銅鐸そのものは楕円形をしているんですね。まん丸じゃなくて楕円形をしていて、裾の方、まあ今立っている姿でいうと下の方は割り方広くて、そうですね、幅が25、6センチあるんでしょうか。そして上の方になると15、6センチまでこうすぼまっていく。だから、楕円形の、まあ銅で作られた、まあ丸いものですよね。それがこう上の方へ上がっていくと細くなって、さらにその外側に手で持つような絵がついている。こういう、まあ説明まずいかもしれませんが、そういう形をしているものですが、それが全てこう銅で作られていって、今ガラスケースの中に7つも8つも並んで、一番手前のところにあるのはちょっと小さくて高さが15、6センチしかない、一番底のところも7、8センチぐらいしかないっていうふうな、こういう小さいのもあるんですね。
そうですね、
はい、使い方は一緒なんですか。
構造と形の特性は全て一緒ですので、
はいはいはい、
使われ方が変わるということはないと。
ないんでしょう、はい、考えています。じゃあもう一度聞きたいと思いますが、どういうことに使われたものなんでしょう。
まあ文字で記録が残っているわけではないので、
はいはい、
その残され銅鐸本体に残された情報から読み取っていくしかないんですけれども、はい、まあ年に限られた機会にお祭りのような儀礼の場で鳴らしていた祭りの鐘という
言い方が、祭りの鐘、なるほど、これをまあ少し叩いて音を出すというふうな。
そうですね、
よく響くでしょうね、この形ですとね。
いえ、声援になるようなお寺の鐘と違って、楕円なので音としてあまり響かない
です、ね、ああそうですか。
カンカンカンと短い
うんうんうん、ビーンと響くもんじゃなくて、はい、 その時カンカンとなるようなもの、はい、そういうものを叩きながらお祭りをされたという、
はい、
大体であれですけれど、今から何千年という前のことでしょうか、あるいは何百年というふうな頃に使われたものなんでしょうか。
まあ、主に作られた時代を考えるともう2000年以上前、
2000年以上前、はい、ね、こういうもの、もうその時こういうものを作る技術があったということ、これはすごいですね。本当に精密なあの模様などが描かれてる。この模様っていうのはもういろんなものがあるんですか。
大きくは2つ、はあ、1つは、2番の銅鐸にあるように、はい、複数の線が平行にくねくねと曲がりくねって、
なるほど、
いく流水門と、
流水門、はい、水が流れる門、はい、模様ということですね。そういうのが
くねくねと曲がっていくのが水の流れる様を表していると考えてつけられた名称ですね。
なるほど。それ以外にもあるんですか。
もう一つは、お坊さんがよく着ている服、袈裟、
袈裟、袈裟、
袈裟のその襟によく描かれている、
はあ、
社交紙、
はいはいはい、格
子の模様がたすき掛けのように縦横に巡らされているので、袈裟たすき門と呼んでいます。袈裟のたすき掛けの文様という
この今右側にあるのはその模様だと思いますが、はい、
3番の方が袈裟たすき門ですね。
実にこれでも正確に線が引かれているというか、均等に線が引かれている感じですよね。
そうですね、
はい、そういうこともきっちりその当時できたということですね。すごいな、こういう模様を考えるだけでも大変だと思いますが、それがいくつもいくつも、たがわずに作られているという、はい、そのあたりにすごさを感じますけれど、ずっとそういう、銅鐸が、 並ばされていて、ずっと奥の方に写真もありますから、その写真で、発掘現場の様子なんかも伺うことができます。それから、桜ヶ丘の銅鐸っていうのがどういうものかということも説明文があるので詳しく読むと分かると思うんです。一番右の奥の方に大きな図面がかけられているんですけど、この図面はどういうことなんでしょうか。
調査委員長をしていた辰馬悦三のもとに残された、
はい、
報告書用の原図、図版ですね。
そうですか。
当然その発掘もしくは発見で見つかった考古資料の場合、遺跡などはその報告書という形でどういう遺跡だったのか、どういうふうに調査したのかというのを記録に残すんですけれども、
はいはいはい、
その際に遺物考古資料はどういうような形でどういう特徴があるのかというのを、図に表すんです、ただ写真では済まされずに、実測図という、
なるほど、これ手で描かれるわけです、
原寸大の図、それを、本にするときには縮小スケールをちょっと縮めて印刷するんですけれども、その原図を今回は展示しています。
あ、そうですか。こういう実際の銅鐸そのものを見ると、もう銅ですから、まあ、青いこう錆が出たりしますよね。
そうですね。
それからこういろんなこう自然の条件によってでしょう、色が変わってたりしますし、模様もはっきり見て取れないようなところもあると思うんですけど、まあ、それをもうすごく鮮明に描き出していらっしゃる、すごいことをされるんやなと思います。これが印刷されて本になるわけです
が、そうですね、
はい、縮小されて、次のケースに行きますと、桜ヶ丘銅鐸という、看板のようなものが書かれていますが、その下にいろんな資料が並んでいます。一番目につくのは、新聞、これは当時の新聞ですよね。50年前の新聞という。
そうです、まあね、発見当時のものであるともう少しありがたみもあるんですが、これは報告書ができた直後ぐらいの。
なるほど。桜ヶ丘の銅鐸について調査をされて報告書が出ましたよということが新聞で報道された、はい、まあ、
特集記事、
ね、あ、その時の特集、はい、もうでもこれ新聞の一面の一番、正面のところを全部使った記事ですから、
そうですね、
写真とともに、はい、邪馬台国の鍵握るとかですね、あるいは銅鐸に脈打つ古代人の息吹なんていうものすごく大きな見出しがついていて、それにまあさまざまな写真、これは銅鐸の写真ももちろんですけれど、調査現場 の写真であるとか、あるいはそれ以外の関連した写真もいっぱい載ってます、まあ、この時にこういう報道がされたわけですね。
そうですね。
それ以外にこう文書のようなものがいくつか、公文書も含めてでしょうが、いくつかありますが、これはどんなことが書いてある資料なんですか。
辰馬悦三のもとに残されていた記録類ですけれども、
はい、
やはり先ほど申しました通り、
はい、
調査委員長をしていたので、調査委員会複数回開いておりますし、
ははは
その過程で専門家考古学者の方に、
はい、
銅鐸を見ていただいてコメントもしくはレポートなりを書いてもらうと、そういうような記録が残されているので、
そうですか、
まあ、一次資料ですけれども、そういったものも合わせて今回は展示しております、
はいはい、まあ、この桜ヶ丘銅鐸に関わる資料としてはこういうものめったに我々見られないですよね。資料館にはあるんでしょうけれど、一般の市民にはこういうものは見る機会がないと思う。たまたまこういうものを出していただいてるんで、珍しいなと思って今拝見しました。それからあと、まあ、この部屋にも、たくさんの銅鐸がもっともっと並んでいるんですけど、すごく大きなのもありますし、先ほど紹介したような小さいものももういっぱいいろんな形があるんだな、それから表面に施された模様もいろいろあるんやなということがここでよくわかります。風雪に耐え抜いてきた色合いもさまざまな色合いをしております。この陳列ケースの中では特別何かお伺いすることがあるんでしょうか。 真ん中に大岩山銅鐸なんてありますけど、これはどちらのことなんですか？
滋賀県の野洲市にある大岩山という地名から出てきた銅鐸、
ね、ああそうですね。今ここに陳列されているには何か訳があるんでしょう、はい、
そうですね、
はい、
明治に発見されて、はい、それが回り回って辰馬悦郎のもとに2点来ているんですけれども、
うん、ああそうですか、はい、
まあ、明治に見つかっただけではなくてですね、
はいはい、
桜ヶ丘の銅鐸の発見のちょうど2年前に、
はい、
やはり銅鐸が複数見つかっておりまして、
あ、そうなんですか、
都合24点、
おお、すごいですね。
そうですね、それもあって桜ヶ丘と対比していろいろ議論されることが多い、ね、
あ、なるほど、桜ヶ丘の出方と大岩山の出方とは何か似てると共通点があるよとか、ね、あるいはここが違うよとか、
まあ、はい、で比べられるだけではなくてですね、はい、大岩山のその昭和の発見の資料が、
はい、
考古学の中では初見だと思うんですけれども、
はい、
見つかったその貴重な資料がきちんと地元で保管されるようになる、地元に博物館が作られて
ということは滋賀県、
はい、管理されるようになる初め
なんですか。でそれまでは
やはり東京ですね、国が保管してしまうの で、
そうですか、
東京の国立博物館等に行ってしまうことが多かったんです。
それはやっぱり貴重なものは国でというふうな考え方なんですか。
そ
うですね、
それは、まあ、間違いではないんですが、できることなら地元で
ですよね、うん、出たところに置いてほしいよ。だけどある意味出たところ、例えば西宮な西宮で出たとしたらですね、これは保存するための環境っていうんですか、条件がいろいろ難しいでしょ。
そういったものをきちんと準備していかなければいけないと。
でしょうね。
それに成功した最初の例が大岩山であり、あ、それをお手本に準備を進めたのが神戸市の桜ヶ丘になるんだろうと。
なるほど、なるほど。そういう歴史があるんですね、はい、そういう意味でここに大岩山の銅鐸が同時に並べる。
そうですね、合わせてその時の報告用の資料、
あ、合わせて資料も一緒に、はい、あ、よくわかりました。それからもう一つ展示室があって、そちらの方にも資料が並んでいるというふうにお伺いしましたが、展示室第2の展示室には、もちろん銅鐸自身もあるんでしょうけれど、それに、関わる今度の展覧に特別関わる意味があるんですね。
そうですね、先ほどは、委員会の資料を出しておりましたけれども、それと関連して、
はいはい、
その研究者、
はい、
考古学者の人とやり取りした手紙、
いやいやいや、これまた珍しい、はい、
展示しています。
そうですか、それはもう辰馬悦郎さんでなかったらお持ちでない資料ですから。
そうです、
ね、当然ここ以外では見ることができない、たくさんあるんですけど、そのうちのいくつかをご紹介いただけたらと思いますが、はい、一番最初の方はどなたでしょう。
佐原誠先生ですね。銅鐸の研究ではかなり有名で、
あ、まあ、
銅鐸の神様と
呼ば
れることも。
そんな方と辰馬悦郎さんが手紙のやり取りをされていたんですね。
銅鐸を持っていましたので、当然調査に来られるという形で、
うん、
その信仰を深めていくということが多いです
ね。なるほどね。ここにはどんなことを書かれてますかね。
今では一般化されているその釣り手、
はいはい、今先ほど僕、はい、なんか
握るという
絵があると言いました、はい、あそこですね、はい、
その形の変化をもとに銅鐸のその古い新しいを決める変年と呼ぶんですけれども、その物を移り変わりの基準を作った、
はあ、
こういうものを作ったんですということで、うん、その意見を聞いたりするやり取りのもう最初期の、
はあ、そうですか、貴重なものですね、はい、この資料っていうの、あと何人かいらっしゃるんですけど、その中でいくつか、例えばこの方は何という方ですか。
三木文雄先生は東京国立博物館に長くお勤めになられた先生ですね。
で
梅原先生も小林先生も、
はい、
こちらに3名の先生方はその桜ヶ丘の銅鐸の発見直後に、
はい、
情報を聞いて、
あ、
こんなことが考えられます、こういう参考資料がありますという情報を委員長である辰馬悦郎のもとに寄せていただいて、
それは辰馬さんにしても非常に参考になったでしょう ね、
そうですね、
専門中の専門の方からこういうことを見てきなさいと言うと言われるのと同じような意味ですもんね。
こういう銅版銅鐸がありますというような紹介をしてくれた梅原末治先生、はい、
はい、
桜ヶ丘の銅鐸に描かれている絵はこういうふうに解釈できますよというふうにコメントを寄せてくれた三木文夫先生、う
ん、なる
で14点の銅鐸が埋められていたのは多分こういう理由じゃないですかねという示唆を与えてくれた小林先生という
すごいね、
今回展示しております。
そういう方々から来た手紙をまあ大事に置いておられた、はい、 そうですね、まあ、それを今回見てもらおうということでお出しになって、はい、一番最後の手紙は
でそういういろんなコメントを報告書の構成の中でどう生かそうかということで、
はいはい、
委員会を何べんも開くわけですけれども、その具体的な相談を、関西学院大学の、
はい、
後にはその黒川古文化研究所の所長もされた武藤誠先生から寄せられた手紙も、
ね、武藤誠さんというのは西宮にいて西宮の文化財の保護委員会の、ね、先生もされましたし、そういう方も調査に関わって辰馬さんと一緒にやられてたということですね。
そう
です
ね、はい、そういう記録が残されておりますので、
本当にこれは滅多に見られないものが、銅鐸自身珍しいものですから滅多に見られないんですけれど、まあ、それの発掘調査のいきさつなどがこうやって専門の先生方の手紙という形で、お見せいただくというのも大変参考になることだと思いますが、青木さんのお話で今日は銅鐸の転換を随分こう、お話を聞きながらですか、よく分かるような形で拝見することができました。こちらの展覧会は11月の終わりぐらいまであるんでしょうか、
ね、はい、11月いっぱい30日まで、
そうですね、講演会もあるように聞きましたが、11月の29日もう終わりの方ですね、29日土曜日、はい、午後の1時半から3時までこの資料館で、
郷土資料館中央図書館の2階になります。
なるほど、私たち時々お邪魔するあの郷土資料館、はい、あそこの大きな部屋でやられる、
ね、
はい、橋爪清隆先生、神戸市立博物館からおいでになる先生のお話が聞ける、はい、入館料をご説明しておきますが、実は非常に、入りやすくしていただいてるんです。一般の方は200円、だからまあお年寄りの方と大学生の方は100円、高校生以下は無料でいいよという、そういう料金設定でありますし、それから11月の15日と16日は、まあ、あの特別の、期間ということで無料になります。まあ、おいでになるんだったらあのぜひ11月いっぱいですので、ぜひおいでいただいてご覧いただきたいと思いますし、講演会の方も郷土資料館で行われるそうですから、そちらの方にもぜひあのお運びになってお話聞かれたらとてもいいんじゃないかなと思います。今日は辰馬考古資料館秋の転換を拝見いたしまして、どうぞ皆さんもご覧になってください。青木さん、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。